皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は11月の12日土曜日ですね。日本は寒さが厳しくなってきていると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう日本でも散々ニュースになっていると思うので、今更なんですが、アメリカの次期大統領がなんとですね、ドナルド・トランプに決まりました。選挙の最中から、まあ、過激な発言があって、僕もそんなに政治に詳しくないですし、そんなに政治に興味があるわけではないのですが、やっぱりすごく、アメリカでもニュースになっていたのでよく見ていました。で、トランプの過激な発言がですね、いろんなところで波紋を呼んでいて、まあ、正直僕個人の感想なんですが、その見ていた時に、大統領選を見ていた時に、まあ何ですかね、話題にはなる人だなというふうに思っていたんですね。で、最終的にその、まあ、大統領という仕事には、まあ、向いてないんじゃないかというふうに思っていました。で、心の中で、まあ、大統領にはならないだろうというふうに思っていたので、そもそもですね、共和党の、最終候補に、残っただけでもびっくりだったんですね。お、よく残ったなと、頑張ったじゃんみたいな、通らないことを前提にすごいなみたいな感じで思ってました。で、いざ大統領選が始まって、8日なので、先週ですね、大統領選、あ、先週ごめんなさい、今週なんですけれども、始まって、なんか見ると、あ、接戦してるじゃん、みたいな感じだったんですね。その時もまだ、おお、頑張ってるな、ぐらいの感じで、通らない前提で、当選しない前提で見てたんですね。で、見てると、どうやら、なんか優勢だぞと。で、270最初に取った方が、当選だというふうに出ていて、どうもトランプの方がなんか通るんじゃないって思ってからですね、もうテレビから目が離せなくなったんですね。で、こっちはですね、確か当選の結果が出たのが夜中の11時半か12時ぐらいだったと思うんですけど、それまでがっつり寝れなくなってしまいまして、いや、これはいよいよトランプが取るのかなと、どうなるんだアメリカと正直思って見てて、で、わあ、トランプ通っちゃったよと、結果が出てからですね、さらにまたちょっと1時間ぐらい寝れなくなってしまって、まあ、いい悪いというよりも正直びっくりしたっていうのが本音ですね。あんなに過激な発言をしていて、まあ、メディアにいいも悪いもどちらもなんですが、ああ、取り上げられて、それで最終的に通るというのがですね、やっぱりアメリカなのかなっていうふうに思いましたね。日本の国民性だったら、まあ、ああいう感じで、なんですかね、話題になった人はまず、大統領というか首相にはならないんじゃないのかというふうに思うんですけれども、まあ、アメリカはなってしまいましたね。で、アメリカってこういう国なんだというふうにびっくりしていた矢先、やっぱり納得できない人がたくさんいるんでしょうね。いろんなところで、デモが起きています。ちょっとした暴動にもなってるようで、それがシカゴだったり、僕の住んでるロサンゼルスでも、かなりの暴動、まあ、デモですね、が起きています。今日で3日目なんですが、今本当にテレビをつけて、見ているんですけれども、まさに今ニュースで、そのデモですね、デモ行進の様子がやっています。3日目って書いてありますね。それフリーウェイ、あ、ごめんなさい、フリーウェイだからその高速ですね、高速道路を占拠して歩いたり、市役所の周りだったりだとか街の中だったりとかいうのを、結構過激にやってますね。なんか火をつけたりとかもしてる感じで、ちょっとそこまではやっちゃダメなんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、そのトランプに反対している人が各地でこうデモを起こしているようですね。で、実際いろんな過激な発言があったので、どうなるんだろうと心配している人はたくさんいると思いますし、僕個人に関して言えば、まあ、僕は移民なので、あまり移民に寛容ではない政策を打ち出すみたいなので、そこもちょっと心配ですね。で、一応僕はグリーンカード、永住権を持っているので、まあ、その学生とかとは違ってですね、ある程度、まあ、安心かなっていう気はしなくもないんですが、まあ、そのなんていうんですかね、読めないだけにあんまりこう安心はできないかなっていう感じですよね。 で日本にとってもなんかいろいろと基地問題であったりだとかいろいろと発言がなんていうんですかね過激なトランプさんなので一体これからどうなっていくのかなっていうのがちょっと心配なところではあるなというふうになっているのが今のアメリカの現状というか、まあ僕の近況というか、というふうになっています。はい、初っ端からですねちょっと僕個人の感想がほとんどなんですが、大統領選のお話をさせていただきました。で一つですね、リビングアメリカからお知らせがあります。リビングアメリカでは、ハワイのフラダンス留学を始めました。でハワイのフラダンス留学、プログラムなんですが、ハワイで人気のフラダンススタジオでレッスンを受けるのはもちろんなんですけれども、午前中ですね語学学校に通って英語の勉強もできるプログラムになっています。でプログラムはですね基本的に自由時間が、たくさんありますので、レッスンを受けて語学学校で勉強する他にも、ハワイの観光や買い物も十分に楽しむことができるプログラムになっています。もう本当にこうハワイを満喫できるプログラムですね、になっていますので、もし興味があるようでしたらリビングアメリカフラダンスと検索していただければ詳細が出てきますのでそちらの方からご覧になってください。はい、それからですね次は気温ですね。ロサンゼルス全く夏です。ちょっと気温が先週から落ちるかなと思ったんですが全然落ちずに最高気温が32度で最低気温がですねちょっと下がって15度ですねにまで落ちます。ただもう32度あると、もう夏ですね、満開です。で朝夕も冷えるんですが今日もですね今ロサンゼルスは8時もうすぐ9時ですけれども夜の9時ですけれども、T シャツ短パンで全然大丈夫です。でもう昼間はもう T シャツ短パン当たり前なんですけれども、11月にして夏のような気温になっていると。でニューヨークなんですがこっちはぐっと寒いですね、多分日本と同じぐらいじゃないかと思いますが最高気温が15、6度で最低気温は4度となっていますのでもうがっつり寒いという感じですね。もうしっかり冬の準備が必要になっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルですが、ダンス留学生の高田さんですね、ダンス留学生の高田さんにインタビューしてきましたです。実際こちらに留学されている時に、お会いして、ダンススタジオですねそれからダンスレッスンのことを、細かく聞いてきました。それから滞在先のことであったりあとロサンゼルスの治安のことですね、留学生が治安のことをどんなふうに感じているのかというのを聞いてきました。あとはロサンゼルス全般のことですね他に観光行きましたかとかいうことも聞いてきましたので、お聞きください。はい、それでは今日は3ヶ月のダンス留学でロサンゼルスにいらっしゃってる高田さんにインタビューしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
で、早速なんですが今回、ダンス留学をした理由というかどうしてダンス留学をしようかなと思ったのかっていうのは
とダンスを学びたくて一番アメリカに来たんですけどLA が一番ダンスが有名っていうことを知っていたから、アメリカでもっと実力をつけたいなと思って留学をしました。
ちなみにダンス歴ってどんな感じなんですか？
今12年ぐらいです。
何歳から
？2歳からやってます。
2歳から？すごいですね。2歳の時ってどんな感じのレッスンだった？
母親がダンスの講師なので、そこに通っていただけなので、そんなに。
そうなんですか。サラブレッドですね。
そう
ですね。今の、やられてるジャンルは
ヒップホップが主に。うん、で、ジャズファンクとかもやってます。
ジャズファンクかっこいいですもんね。そうか、じゃあまあもう、ジャンル的にも行くんだったら、もうロサンゼルスに行きたいなと。いつぐらいから留学しようと思ったんですか？
高校1年生の夏ぐらいからすごいアメリカに行って英語も好きなんで英語とダンスを両方学びたいなと思っていたけどでもそんなに勇気がなくって思っていただけなんで高校卒業してから行こうかなとか思ってました。
そうかそうか、英語好きっていいですね。いやいや勉強してましたから、ね、
ちっちゃい時はでも、はい、お母さんにもうやれって言われてやっていた、でも今はもう全然会話もできるぐらいになったので、
なかなかなんていうんですかね、いいお母さんですね。
そうです。
そうか、で留学をそのしたいっていうのを、じゃあ高田さんの方からお母さんに。
そうですね、でもお母さんもなんかやってみたらどうみたいな言ってくれて、それで私もなんかそうやってみようかなと思い出して、だからきっかけはお母さんですね。
じゃあ僕例えばこう行きたいダメっていうのがバチバチにあったわけでは
全くないです。
じゃあこう行ってみようかって、じゃあどうするってこうなのっていうのをまあ考えながら、
はい、
で今もう実際に留学してみてなんですが、ダンススタジオは今どちらの方に通われてるんですか？
ミレニアムダンススタジオです。
ミレニアム、
はい、
で受けられてるジャンルは
ヒップホップです。
でレッスンどうですか？
レッスンは人気がある先生とかはすごい人数が多くて狭いんですけど、でもちゃんと先生も一人ずつ見てくれて、うまかったりしたらピックしてくれるので、すごいやりがいがあります。
レベル的にはどんな感じですか？
結構高いと思います。なんか一番受けてる先生はクリス・ブラウンのバックダンサーなんですけど、
先生の名前はちなみに
アンジェです。
アンジェ、
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 ゼ
アンゼ、アンゼ言われた。アンゼで、その先生を一番受けてらっしゃる。
はい。
でレッスンは結構その高めですか？レッスンレベル、
人数も多いし、うん、結構高いですね。でも全然ついていけない人とかもいるんですけど、うん、でもすごい楽しくできる、そういう人でも全然できる。
あれですよね、上手い下手じゃなくて、うん、楽しんでるかどうか。
そうですね、
アメリカ人楽しむの上手ですよね。そうかそうか。ちなみにその人数がいっぱいって大体それ何人ぐらいとか、そのもう、ああ今日はすごい人数だなっていうのは、
多分50人ぐらいだと思いますね。
もう50人だとぎゅうぎゅう、
そうなったらもうソールドアウトされて入れなくなるんですよ。
でもミレニアムってあれですよね、みんなかなり早く行きますよ、ね、
そうです。
で人気の先生は場所取り、
携帯で予約できるんでそれでやったりとかもします。
今できます？
今できます。
あれちょっと前まで多分ミレニアムのシステムエラーだったんですけど、ページには行けるんですけど、
あ、予約なんかできる人とできない人がいて、だからそれはスタッフに聞いたらやってくれて、
はいはいはい、
連携させてくれて。
そうですね、それでやっと。じゃあまだそこはちょっとゴタゴタしてる。
そうですね。
そっかそっかそっか。で例えばですけど、こういうところが日本のレッスンと違うとか、こういうところ、まあ、例えば日本の方がこっちがいいとか、アメリカはこっちがこっちの方がいいとか、なんかそういう違いというか。
日本はでも実力が主なんですけど、アメリカはすごい実力だけじゃなくって表情とかいろいろ表現力とかがすごい豊かで、日本人にないところばかりで、そういうところがすごい勉強できました。
そうかそうか、そこを学べるところですね。
そうです。
じゃあその生徒からもちょっと学べる感じですか？ちょっと
見てて、そうですね、もう
こういう風に表現する、
ピックされてない人でもすごい表情とかはもうすごい外国人だなっていう思えるぐらいあるんで、表現力がすごい豊かです。
おー、なるほどね、分かりました分かりました。で今掛け持ちしてらっしゃるスタジオってありますか？
デビースタジオと ML スタジオです。
ムーブメントライフ、
ムーブメントライフ。
どんな感じですか？デビーは、
デビーはどうなんだろう、部屋はすごい広くて、うん、踊りやすいんですけど、ちょっと床が滑りやすいです。
ああ、なるほどね。おお、なるほど。
雰囲気もちょっとすごい古い感じなので、はい、スタジオが。
ミレニアムバリバリ新しいです、
ね。そうですね。
びっくりしたばっかりですもんね。
ムーブメントライフスタイルは新しい感じなんですけど、
そうですね、
でもライトがすごい暗くて、後ろに行くと全然見えないです。
大きいところです。
そうです。
2つしかないですもんね。
そうです。
ちっちゃいところと
大きいところがしかないんですけど。
じゃあムーブメントライフスタイルは ML はもう結構前で踊らないと。
そうですね。
で、見えます先生後ろで踊って。
途中で場所前後交代したり、あの前の人が座ってくれたりするんで、そうしたら見えるけど、でも普段は絶対後ろで見えないんで絶対に前に行きます。
ああ。 あのミレニアムと一緒ですか、早め早めに行っとかないと場所を取れないとか。
あでも早く行ってなくてもなんか列とかはあんま作ってないんで、
バーって、
もう走っていくとか。
場所取って、あそうか、いいんだ。デビーはどうですか。
デビーはそんなに人数は多くないんですけど、日本人とかが結構多いです。デビーは
日本人好きですもんね。
そうですね。
夏とか、あの夏休み、うん、7月8月とかすごく
多かったです
ね、うん、でも例えばもう3人に1人ぐらい日本人じゃないのかみたいな、
ね、う
ん、あとよく留学生に聞くんですけど、その時間通り始まらなくないですか。
あそうですね、
先生が10分遅れてきたりとか、うん、
それはよくあります。
ミレニアムみたいにガチって並んで場所取ってがデビーだとなんかすごいこう言った
り、あ言ったり、先に生徒が待ってて後から先生が入ってくる感じです。
普通に入る、
はい、そう
遅れてんのじゃなくてなるほどね。で一番受けられて、まあ、もちろん先生にもよるんですけど、そのスタジオでここが自分にぴったりだなっていうスタジオってあります。ここが一番ハマってるなって。
やっぱりミレニアムですね。
その安全が
一番ハ
マってる、まあ、
一回も欠かしたことないです。
すごいですね。
絶対行きます。
そうかそうか、あと1週間ありますもんね、
はい、
まだバッチリ受ける。
行けます。
そうですよね。そうですか。で、そうですね、滞在先、今高田さん学生寮に滞在されてますが、はい、生活環境とか生活しやすいですか。
しやすいです。なんか日本人が多いので、うんうんうん、家ではもう日本なので、
日本語ですよね。
そうです、はいはいはい、でもたまに外国人とかもいるので、そうなったら英語とかも喋れるし、すごい過ごしやすいです。
その日本人で、日本人の中で男子留学生って今何パーセントぐらい。
80ぐらいはいると思います。
まあじゃあもうほとんど男子留学生。
そうですね。
それで例えば男子留学生がいて良かったこととかあります？こういうところがちょっと男子留学生がいてくれて便利だったなみたいな。
男子留学生がいると、あのスタジオとかも行き方わからないけど、はい、聞いたらちゃんと連れてってくれるので。
あ一緒に。
そうです。
じゃあもう会えばそのまま同じレッスン受けたりとか。
そうですね。今日この人のレッスン受けるとか聞いて、はいはい、あ行きますみたいな、じゃあ一緒に行こうとかなります。
じゃあ行きもそうですし、帰りも一緒だったら、まあ、
ね、
家一緒ですからね、はい、心強いですね。
そうですね。
そっかそっかそっか。で、学生寮は自炊じゃないですか、
はい、
料理はどうされてます。
料理はスーパーとかで食材を買って自分で作ったり、はいはい、友達の人と食材を、分割して、そうです、分割して。
そっかそっか、量多いし。
そうですね、みんなで作ったりしてます。
はいはいはい。あれ何を作られてるんですか。
やっぱ日本料理が食べたくなるので、はい、オムライスは日本食じゃないんですけど。
いや日本食ですよ。
あそうですとか鍋とかもして、餃子パーティーとか。
はいはいはい。あその自分だけの自炊もあるし、
パーティーもあります。
みんなで鍋があるんですね。
はい。
ちゃんとあの日本の
なんでかあるんですだから使いました。
あそういうのもでも寮だと楽しいですね、
はい、
みんなでご飯食べ
て。なんか誰かが帰る前日とかだったらすごいみんなが、ね、料理をして、料理得意な人とかが結構多めに作ってくれて、はい、後でお金払うみたいな。
いいですね。
してます。
そうかそうか。じゃあその寮生自体もみんな結構仲がいい。
はい、もう喋らない人いないです。
あもうバッチリ仲いい、
はい、
でもあれですよね、ここでまたがっつり仲良くなって、今 LINE とか
Facebook
とか Twitter とかインスタがあれば、
はい、
帰っても全然そのままのつながりはあれです
ね。また会おうねとはなってま す、
ね、
日本で。
ああそっかそっかそっか。じゃあ、外食はどこが行きました。
グローブにあるチーズケーキファクトリーとか行きました。
ど真ん中の、ど真ん中、
はい、
グローブのチーズケーキファクトリー、
はい、
あの2階、
そうです、
あなたらすぐ2階です、
そうですね。
チーズケーキファクトリーは行きたかったんですか。
いや、
それとも
寮長さんが女の子にすごいおすすめだよみたいな言ってくれて、はい、ゴンさんがで、じゃあ行ってみようみたいになって、みんなでで、4人ぐらいで最初に行って。
グローブどうやって行ったんですか。
ウーバーで行きました。
ウーバー必要ですよね。
はい、ウーバーは絶対
超便利ですよね。あ、そっかそっか。じゃあウーバーで行かれて、グローブだったらちょっとショッピング観光みたいな感じで、
いろいろ買い物もできるし。
買い物しました。
もうたくさんしました。
たくさんしました。そっかそっか。電車も走ってました。
電車も、あ、バスですね。
バス。あそこの モールの中にこうチンチン電車が走ってませんで
した。あ、あります。
乗りました？
乗ってないです。
僕乗りましたね。
あ、あれお金いるんですか？
いや、あれ高いです。
あ、そうなんだ。
で、じゃあ、グローブ行かれて、チーズケーキマクドで食事されて、
はい、
他はどこか行きました？食事で。こう外食なんか、こんなハンバーガー食ってやろうとか。
パンダエクスプレスとか、あのブリトーとか、
はいはいはい、
あと
パンダエクスプレスはもう留学生 100% ですね。
絶対行きますね。
そこですもんね。
そうです。ハンバーガーもあのインナウトとかも食べましたし、
いいですね。美味しいですね。
美味しかったです。
そっかそっか。じゃあまあ外食もしつつ自炊もしながらと。で、はい、なんかこうちょっと不便だったのとかあります？こう、うん、まあ例えばもうどうしてもその外食だとやっぱカロリー高かったり量が多いから当然必然的に自炊の方が多くなったとか。
あ、でも友達と遊びに行くときはじゃあ今日ご飯外で食べるとかなったら行くんですけど、普段はもう自炊であんまりお金はそこにはかけないです。
素晴らしいですね。いや、自炊すること自体が素晴らしいですね。そっかそっか。じゃあまあ、ダンス留学でレッスン受けて、やっぱりレッスン着がたくさん洗濯物出るじゃないですか、
はい、
洗濯は今どんな感じですか？
4日に1回とか、うんうんうん、もうなんかタオルとか下着とかがなくなったら行きます、うん、ランドリーか自分の寮で洗濯します。
ランドリーはもう寮を出て信号のところの、
そうです、
あっち側の
ラルシュの目の前の。
じゃあどうしてももう洗濯ができなくてっていう状況では
ないですね。
じゃあ自分の一応したい感覚では洗濯はできてる。
だから昼とかだったら寮の洗濯機使うんですけど、もう夜とかになったらランドリー行って洗って乾燥機かけます。
その夜はやっぱりみんなが洗濯しちゃうからです。
いや、乾燥機が寮の乾燥機がちょっとあんまり良くなくて全然乾かないから、
全然乾かない。
寮の時はみんな外に干すんですよ。だから夜は干せないんで、
あ、そうかそうか、
ランドリー行きます。
じゃあちょっと
寮の洗濯機の方が25セント1個安いんですよ、
うん、
6枚いるんですけど寮は。ランドリーは7枚で、その後乾燥機も2枚いるんで、
うんうん、じゃあ洗濯は寮でやるんですか、それとももう行っちゃって全部ランドリー？
もう夜の時はもうランドリーにそのまま行きます。
じゃあまあその洗濯は寮とランドリー、近くのランドリーをこう使い分けるというか、はい、やりながら。
わかりました。
で、もうアメリカに留学する留学生は絶対なんですけど、まあ、ロサンゼルスもそうですけど、まあ、絶対日本人はロスのイメージ治安が悪いというのはもう 100% だと思うんですね。で、高田さんが日本にいらっしゃった頃ロサンゼルスの治安のイメージってどうでしたか？
もうみんなが銃を持っていて絶対殺される波の、
もうそこら中で犯罪が起きまくってる、
そのイメージでした。
あ、やっぱ留学する前はそういうイメージでやっぱり怖い、
怖かったです
よね。そうですよね。で、今実際留学されて今もう3ヶ月ですもんね、
はい、
生活されてて実際どうですか、ロサンゼルス？
ロサンゼルスは全然治安悪くないんですけど、はい、ホームレスとかがいて、
あー、
ホームレス結構多くて、
はいはい、
すごいちょっとお金ちょうだいとか言われるんですけど、はい、でも全然無視したら、はい、全然そんな追いかけてきたりしないんで、それ以外だったら全然もう誰も銃も持ってないし、
うんうん、じゃあその入学初めの頃にそのね、まあ、いわば外人さんのちょっとこう大きめのホームレスさんがいると、
はい、
わっていう、なんだろうっていうので、うん、ただ慣れれば特に被害がなく、金くれって言ってるだけで、
はい、
まあ、あまり相手にしなければ生活環境は、ね、全然イメージと違いました。
でもちょっと夜中は、はいはい、マリファナしてる人とか結構いるんで、そういう時はあんま夜中は出ない方がいいとは言われてて、前も一回買い物行ったんですけど、絡まれてはないんですけど、あ、でも絶対やってるなみたいな感じの人はいます。
夜は絶対出ない方がいい
ですね。そうですね、
そうですね。マリファナの匂いが分かるようになりました？
あ、分かります。
分かります。独特な匂いしますよね。
酸っぱくはないけどなんか甘い感じの、
はい、ああ、ちょっと吸ってるなっていう感じの人が。
そうです。
じゃあまあちょっとその基本的にやっぱり遅くは出かけない。
で、
昼間行動してる分には全然今のところ、まあ、今のところってもう3ヶ月ですけど
全然大丈夫です。
全然大丈夫。治安はもう悪くない。
全く安全です。
よかったよかった。 で、先ほど観光に行かれたグローブの他にもどこか行かれました？
グリフィッシュと、
お、行きました。
グリフィッシュの夜景見に行って、サンタモニカの海とかも行って、あとサンディエゴも行きました。
サンディエゴはどうやって行ったんですか？
は寮の人が車を持っててじゃあみんなで行こうよみたいになって
ドライブ、さすがにウーバーだ
ったそうですねドライブで行きました。
観光もいろいろと、はい、グリフィスパークはウーバーで行ったんですか？
も車で連れてってもらいました。
あ、でもそう、あ、そうか、まあそうですね。夜景見れました？
見れました。
どうで
した？もう涙が出るほど感動しましたしかも日本で夜景見に行ったことなくって、
おーおー、
初がもうグリフィスだったんで、
じゃあ超贅沢ですね。
やばかったです。
でこれから先じゃあ夜景の話になると、え、私はロスで夜景見たかなみたいな
そうですね
日本の夜景はちょっとわからないけど、ってなるんですよね超かっこいいですねでもめちゃくちゃ綺麗ですよね。
もうあれは絶対見ないと損します。
ですよね。あれがなんかよくある、よくあるっていうか、もうなんか紹介されるお手本みたいな夜景ですよね、
う
ん、
そうですね。
こうってなってて、
うん、でカメラじゃ絶対伝わらないです。
撮りました？
すごい撮ったけど、
ダメですね、
見た時と全然違う。
違いますよね。こう撮りたい
ですね。そうですね
全般的に、
ここ全部あるんで。
そうですよね。でこう回って、
そうです、
ね、ずっと見れますもんね。
ダウンタウンら辺がすごい綺麗です。
あの
ビルがすごい、
ちゃんとビルが分かりますよね、
はいはい。
あれは夜だとたまにぼやっとですけど、ハリウッドサイン見えました？
あ、見えました。
白く、
すごい、ちょっと白く。
そうですよね、
はい、
よかった。でサンタモニカも行かれたんですね。
はい。
でもこんなに天気良かったら行かないと。
そうですね、
もったいないですよね。
サンタモニカは買い物もできるところもあるし、
うん、
海も、
うんうんうん、
でも入るにはちょっと汚いんで見るぐらいで。
あ、そうですね、うちバンバン入ってますけど3歳の娘を波に慣れさせようと思って入って入ってやってますけど、そうか、まあ、だってもう観光地ですからね。
そうですね、
いろんな人がいて、
はい、
いつ行っても混んでますし。そっかそっか。じゃあまあいろんなところも観光されて、
はい、
充実してる感じですね。
今日もサンタモニカ行きます。
この後、これからですか、
はい、
それはまた車で。
ウーバーで行きます。
あ、ウーバーで行きます、
はい、
お友達とです、
はい、
いいですね。ひょっとしたらうちもサンタモニカ行くかもしれないです。
あ、今日ですか？
子供連れてひょっとしたらあーみたいな感じそうかそうか、分かりました、ありがとうございます。で最後なんですが、
はい、
まあ、ちょっとこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方に、これから留学したい留学生にもし何か一言あればちょっといただきたいなと思うんですが、
留学をしようと思って怖いとかちょっと不安が、一人じゃ不安っていうのは私も正直あったし、すごいみんなもあると思うんですけど、でも絶対来て損することはないし、すごい日本より学べることが倍以上あるんで、絶対迷ってる人でも絶対来た方がいいと思います。最初はちょっとホームシックかかったり、わからないことだらけですごい泣きそうになるんですけど、
やっぱ正直辛いですよね。
正直最初は辛かったです
ね。言葉も通じないし、
日本の友達にもすごい会いたくなって会ったんですけど、でもこっちになれるとすっごいこっち楽しんで、逆に帰りたくなる絶対になります。じゃあ
今バリバリ帰りたくない、
はい、学校があるし帰ったら
そうですよね、
はい、
現実が待ってるんですよね。
そうですね。
そっかそっかそっか、分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、今回のインタビューは以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上がダンス留学生高田さんへのインタビューとなります。リビングアメリカのポッドキャストでは、たくさんの留学情報をお伝えしていきたいと思っています。それに加えて、留学生の体験談もこれからたくさんアップしていこうと思いますので、ぜひ皆さんお聞きください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。